感謝主的恩典，讓我們可以來教會一起來敬拜主。
主の恵みに感謝することに、私たちがまたこの宮に集まることができました。
聖經要我們彼此相愛、彼此的服侍。
聖書を通して私たちが互いに愛し合い、互いに使い合うように命じられています。
这次感謝主的恩典，讓我們這麼多人到了夏令會。
今回は夏の修養会においてこれほどまでに多くの人たちが参加できたことに主に感謝しています。神様が私たちの教会で素晴らしい働きを続けてくださることを信じています。
使い合
うというのが聖書を通して教えられているとても大切な真理であります。
有时候我们服侍人，有时候人来服侍我们。
たまには私たちが人に対して使えて、またたまには他の人が私たちに使える時もあります。
当人要服侍我们的时候，有时候我们为了骄傲不愿意让别人来服侍我们。
たまには私たちのプライドの関係からか、他の人が私たちに使えることを拒む時もあります。
我们是一个大家庭。
私たちは教会において大きな家族です。
在神的家中，神要我们彼此的服侍。
神の家において私たちが互いに使い合う必要があります。
在还没讲今天的信息，我们再次仰望主。
メッセージを語る前に、まずもう一度神様を仰ぎ見ましょう。
主、今天来到你的教会，每个人有不同的需要。
主よ、私たちが本日教会に足を運んだ時に、一人一人に必要なことが違います。
借着你的话语鼓励我们，安慰我们。
どうかあなたの御言葉を通して私たちに励まして、また慰めをお与えになってください。
让我们更愿意彼此的服侍。
どうか私たちがお互いに使い合うことができますように。
奉主耶稣名祈求。
主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。アーメン。我做主的传道，还是做牧师，有一段的时间。
すでに伝道師あるいは牧者となって長い間が経ちました。
经常是服侍人。
多くの場合は人に仕えてきました。
当别人要服侍我的时候。
ただし他の人が私に仕えようとするときに。
有时候会觉得。不应该这样让他们来服侍我。
時としてこのようにして私に使えるのはもったいないと思う時があります。
但是神在他的家中，他的教会。
しかし神様の家、教会の中において、
借着彼得劝告我们要彼此的服侍。
ペテロが私たちに教えてくれているのは互いに使い合うということです。
我出生在牧师的家庭。
私はもう生まれた時にもう、牧師の家庭に生まれ育ちました。
当我父亲97岁过世的时候，
私の父が97歳で天に召されました。
突然间，这个我不晓得要做什么事。
その時に私は何をしたらよいのかよく分かりませんでした。
真的慌了。
その時に慌てたんです。
过去是经常帮助别人。
多くの時は過去においては他の人を助けてきました。
那一天呢，很特别的看到别人来帮助我的时候。
しかしその日になっては他の人が私を助けてくれたんです。
我真的得到安慰。
それを通して私には慰めが与えられました。
今天要借着这个彼得前书这段经文里面，告诉我们三个重点。
本日の聖書箇所を通して三つのポイントについて分かち合いたいと思います。
因为我们是主的家。要我们殷勤的祷告。
私たちは主の家にいる者として熱心にお祈りしましょう。
神居然把我们放在家中，我们要深深的相爱。
そして私たちが同じ家の者として深く愛し合いましょう。
第三方面，我们在主里面要明智的来服侍主。
そして私たちは主にあって知恵を用いて使い合う必要があります。
今天这个末世实在是很混乱。
この世の中というのがとても混乱した状況にあります。
有好多天災人祸。
天からの災害も下る時があれば、人による人災も多く発生しています。
有些地方不该下雨的地方下了很多的雨水。
雨が降るはずでない地域において大雨が降りました。
有些地方是大家游玩的地方却突然间火烧了。
あるいはレジャー観光地として名を馳せていたのにもかかわらず、山火事が起こって多くの場所が燃え尽きてしまいました。例えば多くの人がハワイに行くのが大好きです。
这几天里面我们就从那里面听到最可怕的消息，突然间火烧了。
そのニュースを見てすごく恐ろしい出来事が起きて山火事が起きたわけです。
这其实告诉我们万物的结局近了。
これは聖書において予言されている通り、万物の終わりが近づいているのです。
在这个时代里面如何彼此相爱呢？
この終わりの時代において私たちはどのようにして互いに愛し合うべきでしょう？
其实神要我们彼此的服侍，借着祷告把问题带到主的面前。
私たちは使い合う中で抱えている問題を神様の御前に持っていく必要があります。
万物的结局近了，所以你们要谨慎自守。
万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え身を慎みなさい。
警醒的祷告。
すなわち目を覚ましてお祈りし合うのです。
要我们谨慎的预备我们的心，好好的祷告。
私たちは身を慎んでよくお祈りしなければいけません。
为什么彼得会讲这几句话呢？
なぜペテロは七節について語ったのでしょう？
彼得写信的时候是写给一些居住在受难的地方的信徒。
ペテロがこの手紙を書いたこの宛先というのが今迫害にあっていた教会の皆さんでした。
要特别也告诉他们要谨慎自守。
私たちが身を慎んで目を覚ましている必要があります。
警醒的祷告。
そして目を覚ましてお祈りしましょう。
我们这次在夏令会当中提到耶稣亲自示范。他如何爱他的门徒？
夏の修養会を通してイエス・キリストがどのようにして彼の弟子たちを愛しているのかを目の当たりにしました。
特別把洗脚的这个信息、这个意思特別向门徒、尤其彼得来解释。
そして弟子たちの足を洗うわけですけれども、その箇所を通してペテロに対してイエス様が語られました。
彼得那个时候当然是这个最会讲话的人。
当時ペテロは弟子たちの中でも最も口にするのが早いおしゃべりな人でした。
所以他说主耶稣你如果替我洗脚就替我其他地方也都可以由你来洗。
だからこそペテロは当時はもしイエス様が足を洗うのであれば体も頭も洗ってくださいと言ったわけです。
但是主耶稣要亲自的示范老师替学生来洗脚。
しかしイエス・キリストが行ったのはその師であるイエス様が弟子たちの足を洗うということでした。
那彼得也盼望一直告诉耶稣说：“我一定会继续的跟从你。”
その時ペテロはおそらくはイエス・キリストのことに、ずっとついていくという決心をしていたでしょう。
但是耶稣特别老早就告诉他：“你三次会不认我。”
しかしそんな時にイエス様はペテロに対してあなたは3回私のことを知らないと言うだろうという予言をしたのです。
所以他特別很強調這謹慎自守、謹慎禱告。
ここで言うのは聖書に書いている通りです。ペテロは心を整え身を慎みなさい、目を覚ましていなさいと語られたのです。
到底我们属于主的人是不是上帝突然间会让我们免去问题呢？
もし私たちが神様のもの、神様に属するものとなったんだけれども、迫害から免れることはできるのでしょうか？
是的，有时候借着我们的祷告，他把问题拿走。
たまには私たちがお祈りを通して、そして神様がその問題を私たちの目の前から取り去ってくれる時もあります。
但是有时候在困难当中。
しかし多くの場合私たちが苦難の中にあって。
神让我们亲自的看到他的保守。
その時に私たちは苦難の中でも神様に守られていることを経験するでしょう。
我们越祷告的当中越看到神带领我们走过死荫的幽谷。
多くの場合私たちはお祈りすればするほど神様からその死の淵、死の谷から私たちを守ってくれるのを経験することになります。
这篇里面特别提到万物的结局近了。
ここでは万物の終わりが近づきましたとあります。
自从耶稣升天以后。
すなわちイエス様が天に昇られた後に
他的门徒
弟子たちが
正是我们今天一样
私たちと同じような形で
ずっ
と神様、イエス様の再臨を待ち望まれていたのです。多くの場合アジア人というのが時間に対する概念というのが時は繰り返すということを思っています。
有生有死、
つまり生があってそして死があって
又回来生、
そしてまた死から生につながる、
又死、
そしてまた死んで。
但是圣经里面的时间观、
しかしこのループとは対照的に聖書における時間に対する概念というのがこれは直線的であってずっと前に進むほかありません。
上帝在世上的一些计划、
神様がこの世における計画というのが
从旧约到新约都已经完成了。
旧約聖書から新約聖書において一つずつ成就していっています。
就是缺乏主再来、
そしてもう一つだけ、すなわちイエス様の再臨を待ち望むものとなりました。
他在旧约里面提到他创造宇宙世界。
旧約聖書においてまず神が天と地を創造されたとあり、
看到人的堕落、
そしてそこから続くのが人の堕落でした。
看到他呼召亚伯兰从这个拜偶像的地方出来。
そしてその偶像礼拝をしている地域から神様がアブラハムを召したのです。
在困難当中带他们出埃及。
そして困難がありましたけれども、イスラエル人が出エジプトを実現しました。
也让我们看到他们成立以色列王国。
そして後になってイスラエルの王国が築かれたのです。
但是因为他们不听话。
しかしイスラエル人が神様に耳を傾けなかったので、
神经常差派他的先知在他们当中、
よく預言者を通してイスラエルの人たちに警告を与えましたが、
他们王国被掳到巴比伦、
最終的には王国が滅亡してバビロンに捕囚の民として連れて行かれたのです。
神也让他们再次回到耶路撒冷。
しかししばらくしたって、神様がこの捕囚の民をエルサレムへと連れ戻してくださいました。
时间到了，耶稣基督诞生在马槽。
そして時が満ちて、イエスキリストが会場家のところに生まれたのです。
他受死埋葬。
そしてイエス様が死、また十字架の上で死んでくださって、埋葬されてまた復活してくださいました。
他也差派圣灵降临在世界当中、在信徒的心中、
そして信徒たちの人々に御霊を使わせてくださったのです。
他也建立他的教会、
そしてそれと同時に教会が設立されました。
但是在警醒祷告的当中、上帝要我们学习把问题带到他施恩的宝座前。
私たちが目を覚ましてお祈りしながらやらなければいけないのは、問題を神の御前に持っていくということです。
在很多信徒的家庭中、
多くのクリスチャンの家庭において、
有时候我们会发现这个孩子一上大学的时候、
特に子供が大学に通う頃に、
离开家庭、
すなわち家庭を離れる時です。
离开他原有的教会、
すなわちもともと通っていた教会をも離れます。
有时候不会来到回到神的家中、
多くの場合離れたらもう戻ってこない時があります。
经常我会收到一些代祷的事项提到这方面、
私はよく取りなしのお祈りをするときに、この部分について取りなしてくださいと言われるときがあります。
请我为他的孩子祷告。
すなわち家庭のご両親が自分の子供のために祈ってくださいというリクエストをいただきます。
弟兄姐妹、这个祷告实在是把问题带到主的面前。
兄弟姉妹の皆さん、私たちはこのような問題に直面したときに、これを神の御前に持っていかなければいけません。
主何等盼望我们每一个家庭都全家归主。
本当に神様は私たち一人一人、そして家族における一人一人が全員で神様に仕えることを望んでおられるはずです。
我们借着祷告可以把我们的孩子、我们的问题带到主施恩的宝座前。
私たちは祈りを通して子供たちを神様の贖いの蓋の前に連れていく必要があります。
其实这是彼此服侍当中的头一项、我们可以彼此的带到。
すなわち私たちが互いに使い合うといったときに、まずは熱心に祈ることが大切です。
最近有一位愛我们的一位姐妹、
とある私たちのことをとても愛してくださっている姉妹がいます。
開刀以後、
そして手術を受けた後に、
医生又要他開刀、
そしてもう彼女に対して必ず手術を受けなさいと勧めました。
我太太跟我一直为他祷告、
そしてその姉妹のために私と家内がずっとお祈りしていたんです。
我也跟太太商量，假如她是我的母亲，
私は妻とこう言いました。もし彼女が、この姉妹が私の母親であれば、
我肯定不会让她还是赞同她去开刀。
この姉妹にその手術を受けることを決して勧めはしなかっただろう。
这位姐妹实在是很勇敢。
この姉妹がとても勇敢で勇気があったんです。
医生说什么，她就听话。
そのお医者さんが勧めたことをすべて受け入れたんです。
我们一直为她带刀。
その姉妹のためにずっと取りなしていました。
但是各位，当我们代祷的当中，他得到安慰。
そして取りなしのお祈りを捧げながら慰めを得ることができました。
前天他真的开刀了，第二次的开刀。
そして一昨日に彼女は2回目の手術を受けました。
他马上告诉旁边的人要打电话给我们。
そして彼女は手術が終わった後にすぐに私たちに電話をしたいというふうに願ったんです。
弟兄姐妹、有时候在神的家中、
兄弟姉妹が私たちがその神の家に共に時間を過ごすときに、
当我们精神的祷告、彼此的祷告、
私たちが共にお祈りし合って共に使い合うときに、
真可以让人享受上帝的爱。
その中に神様の愛があって、その愛を楽しむことができます。
其实这个今天在提起祷告的当中、
私たちはこのお祈りについて語るときに、
我们祷告要有智慧。 私要很成熟的评估整个情况。
私たちのお祈りには知恵が必要であって、より客観的にこの置かれている立場状況を見定める必要があります。
我们祷告的时候要知道神的心意是什么样的心意。
私たちがお祈りの中で神の御心を探さなければいけません。
我们相信主愿意听我们的呼求。
神様は私たちの呼びかけにきっと応答してくれるでしょう。
第二方面、彼得在这边提起要深深的相爱。
そして二つ目ですけれども、深く愛し合うことについて。
他说最要紧的是要彼此切实的相爱。
八節にこうあります。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。
因为爱能遮掩许多的罪。
なぜなら愛は多くの罪を覆うからです。
在彼得前书一章二十二节也特别提起，你们既因顺从真理。洁净了自己的心，以致爱弟兄没有虚假，就当从心里彼此切实相爱。
第一ペテロの手紙の1章の22節ではこうあります。あなた方は真理に従うことによって魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、互いに心から熱く愛し合いなさい。
爱我们的弟兄、爱我们姐妹的时候、彼得提醒我们要真的确实的相爱，不是虚假的相爱。
兄弟姉妹を愛するときに、それは偽りの愛ではなくて、切なる愛でもって熱く愛し合う必要があります。
圣经提醒我们，不是单单在嘴巴里面讲相爱。
その聖書においては、口先だけで愛し合うを語るのではなく、
要真的是以行动行为来爱我们的弟兄，爱我们的姐妹。
兄弟姉妹を愛するには行いが伴うはずです。
但这里面一个很奇怪的，到底这边提出，因为爱能遮掩许多的罪。
そして聖書にはこうも書いているわけです。なぜなら愛は多くの罪を覆うからです。
到底这个遮掩许多的罪是指什么呢？
罪を覆うとはどういうことでしょうか？
就爱这个就把罪这样遮盖起来。
その愛によって罪がこう隠されるのでしょうか？
其实这不是圣经里面的意思。
これは聖書的な解釈ではありません。
不是人家犯罪的时候，我们就把它盖起来。
すなわちその他の人が罪を犯しているのを見て、じゃあその罪を隠してしまおうという発想ではなくて。
圣经里面很真实的告诉我们黑白分明，我们要知道什么是叫罪。
その聖書においてはこれもはっきりと書かれています。罪、私たちは罪が何であるかをはっきりと知る必要があります。
我们绝对不容许罪在教会当中。
私たちの教会において罪が運びることを私たちは許すわけにはいきません。
罪就是罪。
罪は罪です。
上帝不喜欢我们把这个罪这样遮盖起来。
すなわち神様は私たちがその愛を持ってその罪を隠すことを望まれてはいません。
这个我因为跟太太上帝转移我们后来到了加州居住一段时间。
私数年前に私と家内は神様の呼びかけによってカリフォルニア州に生計を移すことになりました。
那加州有一个很奇怪的一些条例。
そしてカリフォルニアには多くの、 その解釈が難しい条例があります。私たちはよくこう言います。真理は私たちを自由にする。
提到真理让我们自由。
真理は私たちを自由にする。
但是很多人喜欢自由，不喜欢真理。
しかし多くの場合私たちは自由は好きだけれども真理は好きじゃありません。
加州这几年特别有一个很奇怪的条例。
カリフォルニア州においてはとある条例が下されました。
这个条例其实是今啊这啊这个啊美国的副总统他做加州这个啊这个协助的一个条例写下的一个条例。
当时はその今でいう副大統領がカリフォルニア州において働いていた時に通された法案でもあります。
在他所居住的这个北加州的地方。
その彼はその副大統領が北カリフォルニアにいたので。
今天我们知道这个サンフランシスコ这个城市里面有几个街道都不开门了。
実はそのサンフランシスコという都市があるんですけれども、そこにおいては治安が悪くて多くの人がその多くの人が家の門から出ない現象が起こっています。路
边也有很多穷人。
そして、外に行くとホームレスな人たちが貧しい人たちがたくさんいます。なぜそういう現象が起きたのでしょう。
因为这个美国这个副总统曾经在加州做过事的当中说，假如你在这个商店里面偷900块以下的 不算是罪。
当時の副大統領がカリフォルニアにいた時に下された条例というのが、もしあなたが物を盗んだとしても、その盗んだものが900ドル以下であれば、それは問題ではないという条例があったんです。
他特別喜欢爱这些穷人。
すなわち彼は口だけではその貧しい人たちを愛しているということでこの条例を下したんです。すなわちその貧しい人を牢屋に連れていくのであれば、そしたらその人がますます貧しくなっていくじゃないかと。そして彼はその条例、法律をもってこの問題を解決しようとしました。それによって貧しい人たちも自由を得ることができると思ったんです。
そ
して私はある日イタリアのナポルスという場所に足を運びました。実はその都市には多くの中国人が住んでいました。そしてとある町の一角ではとても豪華なきらびやかしい生活を送っていて、そしてそこには多くの大きな建物が建っていました。しかし町のもう一つの角においては、そこは貧しい場所でした。
そ
して中国人の多くの人が頭を働かせて、そういった場所にこそビジネスチャンスがあると思ったんです。
越乱的地方他赚的钱越多。
よりカオスな場所でこそ金儲けができると考えたんです。
那一次我去的时候、
そして私がその場所に足を運んだ時に、
一个弟兄就特别告诉我一个很奇怪的一个故事。
そのある兄弟が私に面白いお話をしてくれました。このネポスという場所に住み始めて以来、私の車の上に、私の車の中のものを盗もうとした人がいたんです。そして私がその盗人を見たときに、私はその盗みを働いた人を警察署の方に連れて行きました。そして警察署に入ったときに、
警察叫那个坏人到外面、
そして警察署 その警官が、その盗みを働いた人をちょっと外で待ってなさいと言いました。その記録をする前にもその盗みを働いた人を逃がそうとしたんです。
就告诉那个中国人、
そしてその中国人の人に警官は言いました。
你要写下报告可以把它写下来看他做什么坏事。
その記録を残すのは構わない、その人がどういう盗みを働いたのか記録するのは問題ない。
但是我们要给他有一点生活费，让他，这个允许他偷一点东西，他才可以生活。
しかしその盗みを働いた人に対して少しでもやっぱり生活費をお渡しして、その人が継続して生活できるようにさせてあげなければいけないと。
我想日本不会发生这些事情。
おそらく日本ではこういうことは起こらないと思います。
今天有很多奇怪的东西发生。
今この世の中では摩訶不思議なことが運びっています。
各位、这爱不是要把这个罪把它盖起来。
兄弟姉妹の皆さん、私たちは愛を隠そうとしては、罪を隠そうとしてはいけません。
偷东西就是偷东西。
盗みを働いたのであれば、それは盗みという罪です。
怎么可以放他走？
それによって私たちが逃れていいわけはありません。
但是这里面所提到爱能遮盖许多的罪，到底什么意思呢？
だからこそその愛が罪を覆うとはどういうことでしょうか？
可以从两方面来提出。
これは二つの方面から解釈することができます。
这个就是爱别人当中，终于要得到上帝的宽恕。
これはすなわち私たちが神様の怒りから免れるということです。
在我们所背的主导文里面，
私たちが主の祈りを本日お祈りしました。
当我们赦免别人的债，上帝也会赦免我们的罪债。
その中にはこういうふうに書いています。もし私たちが他人の罪を許すのであれば、私たちの罪も許されると。
第二方面，爱是什么意思呢？爱其实让这个犯罪的人，因为我们宽恕他，他就不愿意再犯罪了。
そして愛というのが、私たちは愛を持ってその罪を犯した人を許すのであれば、その人が罪から離れるきっかけにもなります。もし私たちがその罪を犯した人を批判をするのであれば、
他终于会把这些犯罪的行动把它放在旁边。
そして私たちはもし愛を持ってその罪に対抗するのであれば、その人がその罪から離れるきっかけになります。
上帝要我们切切的彼此相爱。
神様は私たちに互いに愛し合うことを勧めています。
第二方面，上帝要我们互相的款待。
そして私たちが同時にもてなし合う必要があります。
你们要互相的款待，不发怨言。
9節にこうあります。つぶやかないで互いに親切にもてなし合いなさい。
这里就是我们要互相款待，这个享受上帝的爱。
私たちは親切にもてなし合うことで神の愛を経験できます。
当你互相款待的当中，爱就在我们团契里面，在教会里面。
もし私たちが互いにもてなし合うのであれば、神様の愛がこの教会に、このグループにも入ってきます。
其实这也是教会生活当中一个很重要的一款。
教会生活を送る中でこれはとても大切なことです。
团契的意思表明就是我们互相来往、互相款待。
フェローシップという文字が表すのは私たちが互いに交わって、また互いにもてなし合う意味が含まれています。
当我们愿意接纳别人的时候，别人也会接纳我们。
もし私たちが他人を受け入れようとするのであれば、その人も私たちを受け入れてくれるでしょう。
保罗在加拉太书第六章第十节说：“所以有人，这个所以有人聚会就当向众人行善，向信徒一家的人更当这样。”
パウロはガラテヤ人への手紙の6章の10節でこう書いています。ですから私たちは機会のあるたびに、すべての人に対して、特に信仰の家族の人たちに善を行いましょう。
各位、这个吃饭还是彼此款待呢？其实就是有可以表明对我们的朋友、我们的弟兄姐妹的一份的爱。
私たちはよくその食事を通して交わりますけれども、それを通してお互いに愛を持ってもてなし合うことができるのです。
当我们把人请到我们家中、
あるいは他の人を私たちの家に招くこともできます。
他也就可以享受神给他的爱。
それによってその家の中で神様の愛をその人は経験することになるでしょう。
其实这是圣经里面一个很重要的教导。
だからこそもてなし合うというのがとても大切な教えです。
但是有时候我们招待别人的时候，有时候会发怨言。
しかし私たちが他の人をもてなそうとするときに、そこにはつぶやきだったり文句を言ってしまうときがあります。
为什么都是我招待别人，不是别人招待我呢？
なぜ私ばかりがもてなしていて、他の人は私をもてなしてくれないんだと。
彼得劝勉我们要招待别人，不要这个发怨言。
ペテロはこう書いているわけです。互いに親切にもてなし合う中でつぶやかないでと。
耶稣在世上的时候，
イエス様がこの世で暮らしていたときに、
其实有个家庭，他非常喜欢这个去他家中。
その、イエス様はとある家族によく訪問するのが大好きだったんです。
他就喜欢到马大、玛利亚。
特にマルタとマリアのその姉妹が住む家に訪れるのが大好きでした。
到他家中。
そしてイエス様はよくその姉妹の家にお邪魔したんです。
在他家中里面享受爱。
なぜならイエス様はその家に行くと、そこで愛を経験できたんです。私はまだアメリカで学生をしていた頃の話です。私たちはよくとある家族の家に行くことが好きでした。なぜならその家族の中に愛があったからです。
不是说他特别就做这个食物就很合我们的胃口。
それはその家族が私たちにこうたくさんご馳走してくれるからではなくて、その家族が真心を持って私たちを受け入れてくれたからです。私たちが口を共にして一緒に食事を共にしました。そしてお互いに交わりを持った時に、その中には愛がありました。
弟兄姐妹、为什么会提到这个互相款待呢？
兄弟姉妹の皆さん、なぜもてなし合うことについて今日は触れているのでしょう。
有时候我们四出、有时候我们要说、这个愿意接纳别人的款待。
私たちはたまにはその相手をもてなして、また、たまには他の人からもてなされる時もあります。
当大家愿意这样做的时候、
もしお互いにもてなし合うことができるのであれば、
我们真的可以让看到这个神在我们家中。
そしてそれによって神様が私たちの間にこの家の中にいることがわかるでしょう。
第三方面、这个教会的生活需要怎么样呢？
そして三つ目に、使い合うためにはどうすればよいのでしょう？
就是明智的服侍。
これはすなわち知恵を用いて互いに使えるです。
彼得说，个人要照所得的恩赐彼此服侍。
ペテロはこう書いています。それぞれが賜物を受けているのですから、その賜物を用いて互いに使い合いなさい。
すなわち、
一人一人に賜物が授けられています。
上帝非常に公平。
神様はとても公正なるお方です。
每个人都有恩赐。
一人一人に賜物があります。
可能有时候你会觉得我就是没有恩赐。
たまにはあなたはこう感じるかもしれません。私には何の賜物もないと。
只有那些上讲台的人才有恩赐。
その講壇の上に立っている人だけが賜物が与えられているんじゃないかと。
其实每个人上帝都赐下恩赐。
しかし神様は一人一人に恵みによる賜物をお与えになっています。
我们通常认为我们的性格有的是外向，有的是内向。
性格的に外向きな人もいれば、あるいは内向きな人もいるでしょう。
只有外向的人可以交朋友。
外向きの人だけがお友達作れるでいいなと思うかもしれません。
内向的人好像很难跟人家交通。
その内向きな人が恥ずかしがり屋であって、なかなかお友達ができません。
其实上帝使用各种不同恩赐的人。
しかし神様はそれぞれの賜物を持って奉仕に用いてくださるんです。
经常内向的人他交朋友的时候会很深入的交往。
その内向きの人であったとしてもとても深い友達の付き合いができることが多いんです。
外向的人很会让这个朋友当中会看到这个爱在当中会分享一些话语。
外向きの人というのが自分が持っている愛を外の人、お友達に対して分かち合うのが得意なことが多いです。
我做事是比较着急 会做很快的一些事做很重要的决定。
私はよくその働きを前に進める上ではかなりせっかちなので急いで物事を前に進めようとします。
但是神偏偏把一个我一个总务呢是很慢性。
しかし私が当時いた教会における総務部の人というのがとても性格的にはより遅い人だったんです。だからよくこう言われました。先生そんなに急がないでください。私たちよく考えませんかと。だからこそ神様はさまざまな人性格賜物を用いてくださいます。それによって私たちが互いに使い合うことが可能になります。
让我们做事更加的完整。
そして私たちは物事を前に進める上でより完全な、より適切に進めることができます。
这个上帝特别提到恩赐服事的当中。
そして神様が奉仕を捧げるということについて触れたときに。
圣经用四处的地方写出这个恩赐。
そして、その賜物について4つの箇所において触れられています。
所書的第四章。
そしてエペソ人への手紙の4章について1つ書かれています。
彼得前書的第四章。
そして第一ペテロの手紙の4章ここで書かれています。
哥林多这个前书12章。
そして第一コリント人への手紙の12章。
ローマ書的12章。
でローマ人への手紙の12章でもです。
但是各位这个恩赐到底是指什么呢？
しかし皆さん賜物とは何かご存知ですか？
过去大家在节的当中经常会强调就是某一个属灵的恩赐。
そして聖書箇所に聖書解釈を加えるにあたって多くの人がそれは霊的な賜物という解釈を加えていました。
但是上帝给我们的恩典。
しかし神様が私たちに与えてくださった恵みが
每个人不一样。
それはその恵みというのが一人一人異なるものであります。
当神多给你的时候。
もしかしたら神様はあなたに多く与えているかもしれません。
你也当这样服侍别人这个流露上帝的爱。
そしてその多くいただいているものは それを用いて奉仕に使わなければいけません。
神如果给你时间。
もし神様があなたに対して時間をお与えになっているのであれば、そしてその時間を用いて神様に奉仕を捧げまし
ょう。
もしかしたら神様はあなたに言葉を語る力を与えているかもしれません。
そ
してあなたがその言葉を通して人に励ましたり、人を慰めたりできます。そして私たちが時間をかけて神様の御言葉を心に蓄えるときに、
你也可以借助这个你背的圣经来帮助弟兄姐妹。
あなたが心の中に蓄えた聖書箇所を通して人に慰めを与えることができます。
有时候借助你给他的一些话语，他们得着帮助。
そして実際にあなたが語る言葉を通して兄弟姉妹が慰め励ましを得ることだって大いにあり得るんです。
上帝可能让你有忍耐的恩赐。
あるいはあなたには忍耐という賜物が与えられているかもしれません。
你可能可以用你的耳朵听人家的难处。
もしかしたらあなたには耳が与えられていて他の人の苦しみをよく聞くことができるかもしれません。
其实 今天世上的人有很多痛苦的一些事。
この世の中には多くの苦しみを抱えている人が多くいらっしゃいます。
你的耳朵真的可以帮助人。
あなたは耳を通してその人に慰めを与えられるかもしれません。
其实有些人成功的时候也不愿意把这些成功告诉别人。
多くの場合私たちが成功したとしてもその成功を他の人に分かち合うのを拒む時があります。
当人知道你体贴，你有这个恩赐，耳朵的恩赐，听人家的这个好处的时候，他会告诉你。
そしてあなたにもしそういう耳が聞く耳が与えられているのであればその人ももしかしたらその成功をあなたに教えてくれるかもしれません。
有一次我为了一位弟兄奉献给我过去的神学院我特别跑去探访他感谢他。
とある兄弟が私たちの神学院に大きな献金をしてくださったというのもあってそして私がその兄弟の場所へ行って感謝をしました。
他说你不要感谢谢我。
あ、しかしその兄弟は言ったんです。もう感謝なんてとんでもないと。
就谢谢这个赐恩典的这位上帝。
恵みを授けてくださった神様に感謝すればいいじゃないかと。
那接下来呢？这个用一个小时告诉我他成功的地方。
そしてその次の1時間を通してその人がどのようにして成功したのかについて語ってくれました。
因为他愿意奉献钱。
そしてなぜその人が献金をしたくなったのかについても教えてくれました。
上帝真的从天上降下很多的恩典给他。
すなわち神様がその兄弟に対して大いなる恵みを与えて。
但是他不敢随便告诉人。
しかしその大いなる恵みについて他の人にはなかなか分かち合うことができずにいました。
那一天他告诉我他赚了很多钱。
でその人が私に対してどのようにしてその大きくこう金儲けすることができたのかについて教えてくれたんです。
上帝特別赐福给他。
すなわち神様がその人を恵んでくださったんです。
弟兄姐妹每个人有不同的恩赐。
兄弟姉妹の皆さん私たちに与えられている賜物が異なるかもしれません。
有些人有办事的恩赐。
もしかしたら事務手続きを進めるのが得意かもしれません。
他就用办事的恩赐帮助神的家。
であればその事務係をちゃんと担当して教会の働きを進める必要があります。
第11節这个简单这么说若有讲道的要按照上帝的圣言讲若有服侍人的要按照上帝所赐的力量服侍。
11節にはこう書いてあります。語る人があれば神の言葉にふさわしく語り奉仕する人があれば神が豊かに備えてくださる力によって奉仕しなさい。
神要我们使用我们的恩赐。
神様は私たちがきちんと自分の賜物を生かすように命じられています。
人人有恩赐。
すなわち一人一人に賜物が与えられています。
但是当你愿意服侍人的时候。
しかしその賜物を持って私たちが他の人に奉仕を捧げようとするときに。
当你愿意使用你的恩赐。
あなたの賜物を用いようとするときに。
人家就会感受到上帝的爱。
他の人が神様の愛を受け取ることになります。
美国有一位弟兄。
アメリカにはとある兄弟がいます。
他其实是一个很普通、一个很乐意爱主的一位弟兄。
その兄弟がとても神様を愛している兄弟でした。
但是那个时候八十年代、九十年代、好多人到他那个城市里面来读书。
当時は80年代、90年代の時期であって、その彼が住んでいる都市に多くの留学生が来ました。
那他每一个礼拜。
そして毎週において。
有一天特别跑出来。
とある日に彼が前に出てきて、
看到很多人丢东西到外面。
その他の人たちが、その物をこう捨てているのを見て、
看到这个新来的同学可能有这些需要。
その新しいその学生たちがおそらく使うであろうというそのニーズを見出して。
就把椅子和其他就送到他们的家中。
拾えたものをその学生たちの家の方に届けました。
可能是一个简单的动作。
もしかしたらこれは簡単なことかもしれません。
但是却把神的爱分享给这些学生。
この神様の愛が確かにこの学生たちに届けられたんです。
最后这个服侍的时候，当我们愿意彼此的服侍，我们荣耀我们的上帝。
最後ですけれども、互いに奉仕し合うことによって神様に栄光をお返しする。
圣经说叫上帝在凡事上因耶稣基督得荣耀。
そして11節にはこう書いています。イエス、すべてのことにおいてイエスキリストを通して神が崇められるためです。
当我们用行动、用行为爱我们的弟兄、爱我们的姐妹的时候，
私たちが行いを通して兄弟を、そして姉妹を愛そうとするときに、
人就知道我们当中 有爱神的人在我们群体里面。
周りの人たちから見て、確かに神様が私たちの間に住んでおられて、愛されていることがわかります。
人也肯定会这个来信靠你所信靠的这位真神。
それを通して、他の人たちもあなたが信じる神様を信じようとします。
当我们愿意彼此服侍的时候，
私たちは互いに使い合おうとするときに。
主得着荣耀。
神様にのみ栄光がお返しできるわけです。
神要我们殷勤的祷告。
神様は私たちに熱心に祈るよう命じられました。
神要我们深深切实的相爱。
また深く切に愛し合いましょう。
神要明智的服侍。
そして神様は私たちに知恵を用いて使えるよう命じられておられます。
我们低头祷告。
一緒にお祈りしましょう。
主，我们首先感谢你，因为你爱我们。
神様、あなたが私たちを先に愛してくださったことに感謝します。
你先爱我们，所以我们可以彼此相爱。
あなたが先に私たちを愛してくださったからこそ、本日私たちが互いに愛し合うことができるようになりました。
当我们彼此相爱当中，众人就知道我们是你的门徒。
そして互いに愛し合う中で、他の人たちが、これはイエス・キリストの弟子たちだということがあらわになります。
让我们也可以让别人也可以看到你住在我们心中。
そして神様、あなたが私たちの心の中に住んでくださるのが周りの人たちへの証となります。
主啊，求你让东京国际教会的每一位分子。
神様、どうか東京国際キリスト教会における兄弟姉妹の一人一人が
愿意彼此的服侍。
どうかお互いに使い合うことを望み。
让荣耀可以归在你名下。
栄光をあなたのみにお返しすることを望むことができますように。
主啊，求你把爱赐下给我们。
神様、どうか私たちに愛を授けてください。
奉主耶稣祈求。
主イエスキリストの名によってお祈りします。
アーメン。アーメン。